伊藤和明の防サイエンス。伊藤和明の防サイエンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、まさきけいこです。今からちょうど20年前にあたる2000年3月31日、北海道の有珠山が噴火を開始しました。噴火活動はおよそ3ヶ月間続きましたが、この間周辺には大量の噴出物が降り積もるとともに、地盤が上下に変動するなどして麓の町に重大な被害をもたらしました。今回は20年前のこの噴火を振り返るとともに、火山との共生のあり方について考えてみたいと思います。伊藤さん、はい、初めにこの有珠山というのはどんな火山なんでしょうか。
は
い、
この有珠山は北海道の道南、南ですね、道南にある活火山で、洞爺湖という大きなカルデラ湖があってですね、その南に誕生した火山なんですね。で、昔からたびたび噴火を繰り返していて、その度にね、山麓に大きな被害をもたらしてきたんですよ。それからまたね、1944年から45年、ちょうど終戦の頃ですよね。その頃の噴火ではね、地下のマグマが上昇して新しい溶岩ドームを作った。で、これが今昭和新山と呼ばれていてね、まあ観光の対象になってるんですよ、はい、それからそれ以後もね、1977年に山頂から噴火を起こして、まあ、大量の火山灰を周辺に降らせるというようなことを起こしていたんですね。
で、その次の噴火が20年前、2000年の噴火になるわけですね、はい、その時の状況について教えてください。
有珠山ではね、この時噴火の始まる4日前、3月27日から火山性の地震が頻発し始めて、だんだん激しくなっていったんですね。で、3月29日になりますとね、朝の8時から9時までの1時間に70回ぐらい有感地震、体に感じる地震を記録してるんです、
はい、
で、過去の事例から見て、有珠山という火山は噴火が起きる前に火山性の地震が頻発するということは知られているんです。つまりこの有珠山の場合は、地震が起きれば噴火という、まあ、方程式が成り立っているようなものなんですよね、はい、そこで気象庁は29日の午前11時過ぎにね、今後数日以内に噴火の発生する可能性が高いとする、まあ、緊急火山情報を発表しました。実はね、火山が噴火する前に緊急火山情報を発表されたのは、これ初めてのことなんですね。
で、その情報を受けて有珠山周辺の自治体は緊急の対応を迫られたわけですね、
うん、そうなんです。伊達市とか壮瞥町、虻田町ではね、29日の午後に危険地区の住民に対して災害対策基本法に基づく避難勧告、さらにはもっと厳しい避難指示を発令して、で、住民の避難を徹底させたわけです。で、最終的にね、避難した人の数が1万2000人ぐらいになったということなんですが、とにかくね、噴火の発生が的確に予知されて、噴火の起きる前に危険地区の住民の避難が完了したっていうのは、これは日本では本当に初めての、ね、画期的なことだったんですよね、
はい、そして有珠山は3月31日に噴火したんですね。
そうなんです。午後1時10分頃ですけれど、噴火を始めましてね、この噴火は有珠山の山頂からではなくて、西側の山麓から噴火して、まあ、断続的に爆発を繰り返して、この時点で少なくとも5つの火口が確認されている。で、噴煙はおよそ3200メートルぐらいの高さにまで上昇して、まあ、大量の噴石とか火山灰を周りに降らせたんですね。で、実はこの時の噴火は、この火山灰を後で調べてみると、ごく少量だけれどもマグマ物質そのものがね、混じっていたということから、いわゆるマグマ水蒸気噴火 だったってことが明らかになりました。このマグマ水蒸気噴火っていうのはマグマが直接、ね、地下水に触れて地下水が一気に沸騰して発生する、まさに爆発的な噴火だったということなんですね、
はい、でその後も有珠山の噴火は続いたんですね。
翌日の4月1日にね、また新たな地点から噴火をして、まあ有珠山のこの北西山麓にあるコンピラ山という山があるんですが、その山腹から噴煙が上がって噴出物が周りに降り注いだんですね。で新しいこの噴火地点、4月1日の噴火地点っていうのは洞爺湖温泉町のすぐ裏側にあたっている、で最も近い民家からわずか100メートルの距離だというわけなんですね、はい、でしかもその噴火口から大量の熱泥流、熱い泥流が流れ出して、うん、温泉町へ流れ下っていって被害を拡大しました。でそれ以後ね、次々と新しい火口を生じて、4月下旬にはね、火口の数はね、なんと70個前後になった。で国道230号線っていうのを走ってるんですがね、その真上にも火口が開きました。まあ国道の上に火口が生じたっていうのはこれ日本でも初めてのことだったんですね、はい、
その地下からのマグマの上昇がなかなか止まらなかったんですね。
うん、そうなんです。で有珠山のマグマっていうのは粘性の高い、つまり粘っこいマグマですから、はい、上昇するに伴って地表にはね、どんどんこう断層が出現をしていきましてね、その影響でもって多くの建物が崩れたり傾いたりしていった。それから JR 室蘭本線の線路もこう路盤が隆起したもんですから、線路がこう屈曲してしまうというような被害も生じたんですね。
そうするとその火山活動というのはいつ頃収束したんでしょうか。
この活動はですね、この年の6月頃からまあ収束に向かいまして、7月の10日にはね、火山噴火予知連絡会が深部、深いところですね、深部からのマグマの供給がほぼ停止していて、一連の活動は収束に向かっていると発表しました。
有珠山は昔からたびたび噴火してるんですか。
うん、この20年前の2000年の噴火より前には7回の噴火記録がありましてね、7回のうち5回は山頂からの噴火、あとの2回は山麓からの噴火なんですね。またね、江戸時代のそのうちの4回の山頂噴火のうちですね、3回は山頂からね、火砕流を発生させてるんですね。火砕流っていうのは雲仙普賢岳の噴火で非常に有名になりましたけれども、恐ろしい現象で、特にね、1822年、江戸時代の文政5年の噴火の時は火砕流が発生して82人犠牲者が出ているんですね。
有珠山のふもとの洞爺湖温泉街というのは北海道でも有数の観光地ですよね、
うん、そうなんです。年間300万人余りの観光客でにぎわう観光地なんです。ですがこれ元を尋ねますとね、この温泉街、1910年、明治43年に有珠山が噴火した後、大正の時代になってから温泉が湧いてるのが見つかって、で初めのうちはもちろんひなびた温泉場だったんですが、戦後の経済発展でもって一大観光地になったと、こういうわけなんですよね。
まあ、つまり火山の恵みによって、温泉の観光地になったということなんですね。
まあそういうことですよね。ですがね、この温泉町は山頂の溶岩ドーム群からわずか2キロほどのところにあるんですよ、で火山の火口からこんな近いところに一つの町が発達しているっていうのは世界でも他に例がないんですよ。ですからね、ひとたび火山が噴火すればたちまちこう重大な事態に直面するようなところに温泉観光地が開けている。ですからね、洞爺湖温泉町というのは危険と隣り合わせの存在と言ってもいいと思うんですね、
はい、有珠山は近い将来また噴火する可能性があるんでしょうか。
うん、有珠山20世紀以降ほぼ30年前後の間隔で噴火をしてるんです。で2000年の噴火から今年の3月でちょうど20年ですからね、はい、もうすでにね、折り返し点を過ぎたと見ておかなければいけないということなんですね、
はい、有珠山の噴火から20年、お話は伊藤和明さんでした。